こんばんは。奥野です。今日は、内閣と行政ということでお話をさせてもらうんですが、その前に米軍再編について少し整理をしたものがありますので、第18回内閣と行政の裏側をちょっと見ていただいて、米軍再編の現段階ということで、少しだけ整理をしておきたいと思います。で、今、先ほど池さんの方から千歳の話が出ました。沖縄で、千歳で、岩国で、至る所で、米軍再編に伴って、その地域で、米軍の訓練が行われるのではないかとか、基地がやってくるのではないかということで、地域が動いているという現状ですが、アメリカはどういう動きでこの米軍再編、というものを、狙っているのかということを少し、確認だけしておきたいと思います。で、2001年9月11日はご存知のように、ニューヨークで同時多発テロがあった年です。あった時です。で、その以前からすでに進んでたんですけれども、当然、軍事産業とそれから軍人をたくさん抱えているアメリカにとっては、敵が常に必要だというのは、当然のことだと思います。で、冷戦下においてはソ連という強大な敵がいました。ところが冷戦が終わってからその敵が、見当たらなくなると。ならば軍縮をしていいのではないか、軍需産業というものは徐々に平和産業に切り替えていくべきではないかと、こうなるんですが、なかなか歯車が動いている国においてはそうさせたくないという衝動が働くようです。で、9月11日の同時多発テロを契機にしてブッシュ政権は、4年ごとの防衛見直しという、指針を出して、で、そこでは、冷戦下においては敵はソ連だったと。ところがこれからはソ連が敵ではないと。これからの敵は恐怖という目に見えない脅威であると。で、新しい捉えどころのない敵、これが敵なんだと、こういうわけですね。朝日元文先生に言わせますと、お化けを相手に、アメリカは戦争を始めることにしたと。目に見えない敵、お化けだと。これが相手になったということを宣言した、そんな文書だと。こういうふうに、朝日先生は言われています。じゃあそのお化けが出てきそうな地域というのはどこなのかといえば、この、資料によりますと、中東から北朝鮮にかけて、言ってしまえば北朝鮮から中国、それから東南アジア、そして中東にかけて、この辺りを不安定の子と、こういうふうに銘打って、この辺りがお化けが出てきそうであると。そしてお化けですから出てくる前に倒さなきゃいけない。したがって先制攻撃戦略。これは国際法に明らかに反します。先制攻撃戦略、これを取ると。いうようなことを一方的に決めたということですね。そして、2003年11月25日にアメリカの軍事体制の見直しに関する声明ということで、本日よりアメリカは米議会、我々の海外の友好国、同盟国、そして協力国と海外における米軍の体制についての見直しに関する協議、これを強化していくと。このお化け退治はアメリカ一カ国ではできないから、同盟国、日本であるとか、日本の 近辺では韓国であるとか、オーストラリアであるとか、イギリスであるとか、そういったところも含めて、一斉にやりますよ、と、こういうわけですね。で、2004年8月にブッシュ大統領は演説し、本日米軍の海外の転換に関する新たな計画を発表したと。今後10年間で、より迅速で、より柔軟な部隊を展開すると。こういう演説のもと、2005年の2月19日から、で、今年のゴールデンウィークさなかまで、日米安全保障協議委員会、いわゆる2プラス2、日本の外務大臣と防衛庁長官、それからアメリカの国務大臣と国防長官、国務長官と国防長官、この二人、計4人で再編の協議が行われると。そして5月1日に最終的な見通しを出したと。で、それを日本の側が先月の5月30日に内閣がそれで行きましょうと、閣議決定をしたと。こういう経緯をたどっていると。で、とりわけ2006年2月3日に出された4年ごとの防衛見直しでは、アメリカは長期戦に入った国家であると。で、日本、オーストラリア、韓国などの同盟国が太平洋地域での関与と共通の安全保障上の脅威に対処する、協力行動を促進すると。同盟国との合同作戦や防衛システムの一層の統合、米軍による受け入れ国の基地の使用、こういったものを重視する。で、日米同盟を共に戦い、共に血を流す同盟へということですから、日本とイギリスのような同盟、 これにしていきたいと。で、恐怖、お化けとしては国際テロリストだけではないんだと。ならず者国家であるイラン、北朝鮮は名指しです。それに加えて、中国は名指しとど、名指しこそはしてませんが、警戒を要するというようなことを、まあ、述べているということかと思います。で、それに伴って、日本にはアメリカの戦略に基づいて、日本の防衛のありよう、アメリカにもっと協力する姿勢、作ってくださいよと。こういうことが、日米、在日米軍の再編という形で迫られてきたということです。で、要するに、お化け退治の、出撃拠点として日本列島を使いたいと、いうことでしょうね。一言で言えば。ですから、しかもそれは、当然自衛隊には協力をしてもらうと。で、その協力というものも単に後方支援だけだと、これはアメリカとしては、ちょっと嫌だと。その不十分だと。もっと前に出てきてほしいと。で、さらに、アメリカ、自衛隊だけではなく、日本の民間、自治体、そういったところの協力、これをも要請したいということですから、国民及び国土が一体となって、米軍を、米軍の出撃を支えるというような、支えれる体制、現実に支えることになるかどうかわかりませんが、支えれる体制、これを取らせたいということだと思います。で、先ほど、司会者の成沢さんの方から、国民保護の問題が触れられましたが、国民保護体制、これを整えろというのは、米軍も当然強く要求をしてきているようです。で、とりわけ、米軍基地を抱えるところがテロのターゲットになる余地がありますので、それに伴って、国民保護というような形を取りたがっているといった報告を聞いております。よく出てくることで北朝鮮脅威論とか中国脅威論というのをどう考えたらいいのか、これについて僕は専門ではありませんが、先ほど名前を出しました国際政治学者の浅井元文氏の言っていること、これは多くの方が共感されているとは思うんですけれども、北朝鮮が攻めてくるということは、これはまず考えられないと。日本に対して攻めてくるということは考えられない。で、考えられることは何かといえば、ブッシュ政権のネオコン勢力が、キム・ジョンイル体制、これを転覆を図ろうというようなことで、アメリカの側が北朝鮮を攻撃する可能性、これの方がはるかに高いと。で、となると、攻撃を受ける、あるいは受けた北朝鮮は、まあ、これは国連憲章51条に基づく、正当な自衛権の発動という形で、で、撃ってきた、あるいは、飛んできた、日本列島に対して攻撃を仕掛けてくると。反撃を仕掛けてくると。で、それに伴って日本国内では有事が発動すると。いうようなことが、まあ、想定されるでしょうし、同様のことは中国との関係でも言えそうだと。台湾海峡の問題が、現実味を帯びて、例えば台湾が独立に走るような事態、いわゆる台湾海峡有事、これが起こったときに、当然アメリカと中国の間で緊張関係が走ると。で、この緊張関係がエスカレートして軍事衝突、これが出てきた場合、当然中国からすると、アメリカ軍の基地のある日本、これを反撃の対象にしてくると。そこで、日本が、戦争に巻き込まれると、いうことが一番想定されるだろうと言われています。で、最も何ですか。北朝鮮については韓国が一番心配しているようで、で、これは僕の知り合いで韓国のその専門の人と、ちょこちょこやり取りをしている人によりますと、やはり北朝鮮の政権というのは少し、いつ動くかわからないと。もし動いたときに、跳ね返り勢力が、ほとんどやけくそに近いような状態で、軍事的なことを仕掛ける可能性、これが少し心配だと、いうふうに韓国は見ているようです。で、したがって、北朝鮮に、そういう跳ね返り勢力に、中心にならさないように、いわゆる対応政策の一環のような、そういう政策を続けているというようなことが、これ立命館の先生からの報告ですけれども、言われているということです。参考になったかどうかは分かりませんけれども、少し整理する必要はあるかなと思いまして、簡単ですけれども整理しておきました。それでは表で今日の本題に移りたいと思います。テキストをお持ちの方は192ページ、今日は短いです。192から197です。実は渋谷先生と少し、僕自身が思うところが違うので、これを使いながら、やっていきたいと思います。関わる憲法の条文を言いますと、憲法65条、行政権は内閣に属する。66条、 内閣は法律の定めるところにより、その首長たる内閣総理大臣、及びその他の国務大臣でこれを組織する。2項、内閣総理大臣その他の国務大臣は、文民でなければならない。この文民というものはどういうふうに理解したらいいのか。例えばちょっと前の防衛庁長官をされました、中谷元ですか。彼は言うまでもなく、土佐高校を出た後、防衛学校、防衛大学に入り込んで、でそれから、自衛隊の経験者です。でそれが防衛庁の長官という国務大臣を務めたわけですから、彼なんぞどういうふうに評価したらいいのか、こんな議論出てきそうです。で3項、内閣は行政権の行使について国会に対し、連帯して責任を負う。72条飛ばしまして、内閣総理大臣は内閣を代表して議案を国会に提出し、一般国務及び外交関係について国会に報告し、並びに行政各部を指揮監督する。73条、内閣は他の一般行政事務のほか、左の事務を行う。1号、法律を誠実に施行、執行し、国務を総理すること。2号、外交関係を処理すること。3号、条約を締結すること。ただし、事前に時期によっては、事後に、国会の承認を得ることを必要とする。これらの条文を少し使いながら、今日のお話をさせてもらおうかと思います。まず、括弧1番目です。内閣と行政をめぐる従来型、どんな議論がなされてたのかですが、明治憲法下には、明治憲法下というのは適切な言い方ではありませんね。戦前にも内閣制度というのはありました。1885年に整えられます。明治憲法、大日本帝国憲法が制定された、発布されたのが1889年ですから、内閣制度が整うのはそれより前です。したがって憲法に基づく制度ではありませんでした。太政官制度に代わって、内閣制度、勅令に基づいてということですから、天皇の命に基づいて、作られた制度だったという、内閣制度でした。ところが言うまでもなく日本国憲法は65条以下で内閣について定めていますから、憲法上の制度というふうになっています。それから、大日本帝国憲法下戦前においては、どういうことを内閣はしてたのかというと、天皇の行う行政権の保筆です。あくまでも行政権、政治を行う権限の主体、持ち主は天皇であって、その天皇に対し、内閣を構成する国務大臣は、それぞれ補筆、アドバイスを行い、同時に責任を取るというようなことをやってたと。それに対し、今日では、日本国憲法においては、行政権の主体自体が内閣へと変わっているということ。それから、もう少し確認、もう少し言っておきますと、国務大臣が戦前においては天皇に対してその職務について責任を負う。ということですから、国務大臣は誰に対して責任を負うのかというと、天皇に対して負うということ。それからそれぞれ自分の職務に関わる責任ですから、連帯して一斉に責任を取るのではありません。個々の国務大臣が自分の関わる職務について天皇に責任を取る。それに対し、日本国憲法下においては、先ほど読みましたように、66条の3項に書かれてますが、国会に対して連帯して責任を取るというわけですから、原則総理が辞めると全員が辞めることになるという構造になっています。さらに内閣総理大臣、これは戦前においては、国務大臣、何人かいる国務大臣の中の主席、議長に過ぎないと。それに対し、現行憲法下において、内閣総理大臣は内閣のトップ、首長であって、代表であって、その内閣総理大臣が、原則14人、時には17人の国務大臣を任免するというような構造になっているというわけです。で、テキスト192ページをちょっと見て、お持ちの方見ていただければと思いますが、こうなってますね。内閣とは何かというタイトルのもと、ちょっと見ます。憲法65条は、行政権は内閣に属すると規定しています。権力分立論を発展させたモンテスキューは、行政とは法の執行であるとしました。民主主義の原理からすると、執行部を国民代表から構成される立法部の定める法律で縛り、 その活動をあくまで法律の適用に限るというのが望ましいでしょうと、こういうふうに書かれています。中学校高校なんかで、この話になると思いますが、三権分立の基本構造というのは、当然日本をはじめとして、今日にとほとんどの国が法治国家です。法で治める国家、法に基づいて政治が行われなければならない。法の支配とか立憲主義なんかと部分的には重なる概念ですけれども、で、何よりも法というもの、従って法に基づくわけですから、その法を作らなければならないという立法、立法権、法を作る、法律を作る、それからこの法に基づいて政治を行う、好き勝手政治をやっていいわけではなく、立法府が作った法に基づいて政治を行う。政治を行う。これが政治を行うわけですから、行政。そしてもう一つ、三権分立の下では司法。司法というのは法を司るとなってますが、さまざまな事件というのが起こる。その具体的な事件、トラブルです。具体的な事件を法を用いて、法を解釈適用することによって解決する、解決する、これが司法ということで、全てが法に関わって法に基づいてとなると、その法を作るというところが、最も大事になるから、この立法府というのは国民から選挙で選ばれた国会、議会に立法権を持たせましょう。そして日本国憲法では法に基づいて政治を行う行政、これを内閣に、65条によって内閣に、そして司法権、これを最高裁判所及び下級裁判所というのが憲法の条文ですが、裁判所に司法権をと。これが、一般の三権分立、法治国家に基づく三権分立のオーソドックスなスタイルですよね。で、僕はこれ非常にこれ分かりやすくて、これでいいんじゃないのというふうに今も思ってるんです。基本的には法に基づいて法を作る、国民代表である国会が法を作って、その法律、確かにその法律に基づいて、それぞれの公務員が政治をやるなんていうのはあまりにも大変だから、その前には、例えば通達であるとか、その前には、政令であるとか省令であるとか、ちょっと真ん中にはいろいろと例が入りますけれども、すべて法律に基づいて作られる個々の決まり、勝手に政治はできませんよ、その根拠には必ず国会が作った法があるんですよという考え方、法治国家、法治主義というこの考え方は貫徹していいのではないかというふうに今でも思ってます。ところが後で述べますけれども、今日においてこの考え方はもうやめた方がいいよという議論が出てきて、で出てきて どこをどうするのといえば、ここにもっと力を持たせた方がいいよ、ここにもっと力を持たせた方がいいという議論が出てくる。一番典型的なのは、ここに力を持たせる、首相公選制というような形で、この内閣のトップを国民から選ばせることによって、ここにもっと力を持たせたらどうだ。こういう議論が出てきてるということを、括弧2で紹介をさせてもらって、でその上で、果たしてどう向き合ったらいいんだろうかというのを括弧3ですると。いう構成を一応作ってきました。で、したがって三権分立の基本的なイメージというのは、モンテスキューの通りです。
立法権、一般的抽象的法規範を定立する国会です。行政権、法の執行、国会が示した法を、これを執行する。これが内閣です。で、さらに司法権は具体的な事件、具体的な事件を法の解釈適用によって解決する裁判所が行うと。これが三権分立の基本的なイメージです。ところが厄介なことに、渋谷先生のテキストにも出てましたが、こういう問題が出てきますよね。192ページのさっきの続きを読みますと、モンテスキューの権力分立思想をほぼ忠実に具体化したとされるアメリカ合衆憲法も、執行権はアメリカ合衆国大統領に属すると規定している。しかし現実にアメリカの大統領がしている仕事、そして日本の内閣の行っている仕事のイメージは、法を単に、国会が作った法を単に執行するというのからは、もう相当遠く離れてしまって、外交方針の決定をはじめ、予算の作成など、国の政策の基本方針を定める役割を担っています。となると、実際には法の執行をはるかに超える仕事をしている内閣の行政権とは、どのように理解すべきなのでしょうか。まず内閣とはどのようなものかを見てみますということになる。で、レジュメの方に帰っていただくと、外交方針の決定や予算の作成など、実際には法の執行をはるかに超える仕事を内閣は行っています。じゃあこの内閣が行っている行政権とは何ぞやという問題、これが出てくるんだということです。そこで、従来の通説は次のように言ってました。公序説と呼ばれる説で、ありとあらゆる国家の行う仕事の中で、政治という形で行う中で、国会、法律を作る分かりやすい。法律に基づいて裁判をする。これは分かりやすい。残ったものすべて、これを行政というふうに定義したらどうだ。大きなこの、国の行う政治の中で、司法権を取り除き、立法権を取り除いて、残ったものを行政権と公開する。じゃあその残ったものを内閣がやるということになれば、内閣の仕事は当然増えてくることになります。しかしこの考え方は必ずしも歴史的根拠のないものではなくて、市民革命を遂行されていく過程までは、絶対王政のもと、君主がありとあらゆる全権、全支配権を持ってた。で、その中から君主に対し革命を起こしてきた勢力、市民たちが、まずは税金を定める、税を取る場合の税、税率など、これはちゃんと国民の代表者が決めた税率、これで取り立ててくれと。あなたに一方的に取り立ててもらいたくないと。国民の代表者が決めて、それに基づく税の取り立てをやれという形で、物事を決める立法、これを国民の代表者である議会、これに関与させるというようなこと、これを求めるようになった。で、ついで、裁判、具体的なトラブルの解決は、これは国王、あなたにやってもらうと具合が悪い、別の人にやってもらってほしい、という声を上げて、やはり、裁判を行う権限、これも国王から取り除いていった。そうすると最後に残ってきたのが、残ったものを行政権と、こういうふうにするならば、君主が持っていた包括的支配権から議会の同意を要する立法権と裁判所に委ねられる司法権、これとを取り除いた、分離したと。こういう、権力分立の歴史、これに忠実だから、この取り除き説、公序説と呼ばれるものも、それなりに意味のある説だと。こういうふうに理解され、行政法の研究者の多数説といいますか、もう通説の地位にあったと言えるでしょう。ところがこの通説、取り除いて残ったもの全部、行政の仕事、行政権は内閣に属するということになると内閣の仕事になる。じゃあ、 戦後になって徐々に徐々に国の仕事が大きな政府という形で福祉政策を含め増えていくことに伴ってですね、内閣の仕事がどんどんどんどん肥大化していくと。そしてこの肥大化していくことを憲法65条は行政権は内閣、行政権は内閣に属すると認めちゃってるんだったら、内閣どんどんどんどん肥大化する仕事増えるということ、これを認めるどころか促進していることになってしまえばしないか。とりわけ日本の内閣制度の場合は、小泉さんが登場するまでは、内閣総理大臣であるとか国務大臣以上に、キャリアの官僚が力を持ってた。そうすると、内閣に力があるということが、官僚に力があるということになり、官僚独裁だというような、そんな批判もかつてはあったと思います。で、とりわけ官僚の裁量権というものを認めるとですね、政治家とは思惑の違うようなことをも、官僚主導で行ってきたと。さてさて、これを認めていいんだろうか。公序説というのは、こういう問題点というものを容認する説になるんじゃないか。こういう批判が、とりわけ1990年代になって出てきたということです。対して積極説という説があります。公序説、こんな引いてって残りが内閣、行政、こんなのはダメだと。行政というものをもっと積極的に定義するべきだと。いうことで、戦前から戦中にかけての行政法学者でした東京大学の田中二郎先生は、なんとか定義を試みようとされた。法のもとに、法の規制を受けながら、法治主義の考え方採用されています。その上で、現実具体的に国家目的の積極的実現を目指して行われる、全体として統一性を持った継続的な形成的国家活動、暗証暗記するのが大変な、こういう定義ですけれども、これを行政の定義として、田中先生のところの学生さん、これを覚えなきゃいけなかったと思いますから、行政とはという定義を、これをされたと思いますけれども、こういう説を唱えられたわけです。積極的意味が何だったのか、今の行政法の研究者の間でも、田中説は何を求めてこういう定義を試みたんだろうねというふうに言われています。というのは、こういう定義をすることによって、具体的な結論の違い、具体的な解釈上の違いなのかが出てくると、あ、積極説をする田中説だからこういう個々の問題に対する異なった回答が出るんだね、わかりやすいんですけれども、さほど真新しい個別の解釈というのは田中説、あることはあるんでしょうけれども、さほど多くはなかった。とすると、田中二郎氏からすると、明治憲法から日本国憲法に変わるというこの行政法の激動期にですね、新たな試みをされたという、そういう問題意識に止まるのではないか。少なくとも田中さんの持ってた問題意識が多くの行政法の研究者に共有されなかった。したがって積極説を継ぎますよ、田中説を継いで、やりますよとか、あるいは田中説を積極説に立ちながらこういうふうに変えた方がいいんじゃない、こういう議論は盛り上がらなかったとされています。したがって、今でも、僕らも大学で行政法をやったときは公序説という形で、深く、疑問に思うこともなく、これをそのまま使って、今日まで来ているということです。それから次ですが、行政法の試験問題なんか憲法でも少し出ることがあるのは、独立行政委員会っていうのがあります。例えば公正取引委員会を頭に浮かべていただければと思います。公正取引委員会のやってること、これは立法でもありませんし、司法でもありません。裁判をやってるわけでも、ないと。そうすると、公序説によると、やはりこれも行政ということになりそうです。しかし、行政権は内閣に属するとなっているけれども、公正取引委員会というのは、内閣の管理、あるいは指揮監視、監督、これを受けているのかというと、受けていないところに、独立行政委員会の意味があると。例えば、公正取引委員会、公害等、調整委員会、中央労働委員会とか人事院、こういったところは、一定の行政任務を遂行するため、内閣の指揮監督から独立して設置される合議制の組織であると。一人で決めるような長官とか大臣ではなくって、集団で物事を決定していく組織であると。 これ独立しているところに意味があるんだけれども、だとすると行政権を行使しているように見える。しかし内閣から独立するということは憲法65条に反しないかという初歩的な疑問が出てきます。次のページに移りますが、例えば公正取引委員会ですと、委員長とか委員は内閣が両議員の同意を得て5年任期で任命し、再任かですけれども、独立して職権を行使すると。それから任期中の身分保障がなされているということで、独立していなければ、指揮監督をそのまま受けるのであれば、内閣の指揮監督に反する行為をしたならば、当然罷免されることになるんですが、身分保障されてますから、自由に活動できますし、内閣の気に入らないこと、これをやってもいいということになる。さてどう考えたらいいのかというので、ちょっと強引な A の立場は、いや、それでも、内閣にですね、当然これは、国会の同意を得てですけれども、それでも内閣に任命されているんだし、で、その後内閣に報告書は提出するんだから、指揮監督下にあるという、こういう見解、なくはありません。しかし、多くの研究者は、B のように、権力分立の原理から、むしろ内閣という政党、党派ですね、何々党何々党の政治的な党派、これをこれから独立して、中立的なものが求められることもあるだろうと。そういった事柄については、そういった問題に、領域については、むしろ権力分立の観点からして置くべきではないかと、ということです。権力分立の主眼というのは行政権を制約すること、これが一番だろうと。そうすると独立行政委員会で、これを行政権から割るということ、これはこれで意味があるのではないか、あるいは事務の性格により政治的中立性が要求されるときは内閣の指揮監督権を例外的に制約すること、これは適切だと言えるだろう。憲法の取っている権力分立、立憲主義の考え方、憲法でもって権力を縛るという立憲主義の考え方からすると、これは違憲ではないだろうというこのあたりの落としどころで論じられているようです。で、ついでですが、文民条項について、少し触れておきましょう。文民とは何か、軍人でない人が文民だと、こういうふうに言われています。そうすると、当たり前の話ですけれども、日本国憲法は9条がありますから、そもそも日本国憲法は9条でもって、軍人の存在を予定していないのではないかという当たり前の議論が出てくる。そこで、かつての通説はどう言ってたかというと、いや、そうなんですと。軍人はこれから出るはずはないですけれども、1950年代、60年代は戦前の職業軍人の方がいられた。で、彼らが再び大臣になるということ、これを避けること、これが目的なんです。この文民条項はということで、66条の2項を返していました。そうなると戦前の職業軍人の方も、お年を取られていくわけですから、これは計画的な規定ではなかろうかと。こういうふうに言われています。で、内閣構成員から旧帝国陸海軍の軍人を排除するということ、これが文民統制、文民条項の意味だろうと、こう解されていたんですが、次が微妙な問題が出てきます。今日の理解として、これは浦部のりほ先生のテキストをちょっと参考に書いたメモです。メモと言いますか、文ですけれども、難しいのは、自衛隊を、今日の理解としてね、結論から言うと、従来の通説通り、かつての軍人、旧帝国陸海軍の軍人も、国務大臣、内閣総理大臣にはなれない。加えて、現在の軍人、自衛官もなれない。および、自衛官経験者もなれない。というのが、今日の、理解、多くの理解だと、言えると思います。そうすると、ちょっと待てよと、 自衛官もなれないということは自衛官の存在を認めていることになりはしないかという疑問が出てくる中で、議論の最初に自衛隊というのが憲法上意義があると、いうことをまず確認した上で、このような議論をしているというのが、多くの研究者だと思われます。ところが政府見解はこれではありません。そもそも従来の通説とも異なります。戦前に職業軍人であっても構わない。今日、もう平和思想に、平和的な立場に立っているのであれば、その人には、戦前は確かに軍人だったけれども、大臣、国務大臣になってもらってもいいだろうという、議論をやってます。政府見解は文民を強い軍国主義思想の持ち主でないものというふうに理解しています。その上で、自衛官の経験を有する者でも、現職自衛官はダメだと。現職自衛官はダメだけれども、自衛官の経験を有する者でも、現職でなければ、文民というふうに介して、国務大臣になることを憲法違反ではないと、このように言っているのが政府見解です。したがって、先ほど名前も出しましたけれども、中谷元氏、彼は自衛官の出身ですけれども、防衛庁の長官をやって、メディア等々では、文民条項に反するのではないかという議論、それなりに出ましたけれども、政府からすると、聞く耳貸さずという、こういうことだったと。もう少しこれは丁寧に議論をした方がいいのかもしれません。あるいは戦前と戦後で本人自身考え方がガラッと変わって今は平和のためにという強い思いを持たれているそういう政治家であれば、今度は逆にですね、過去の自分の立場に基づく差別というようなそういう構成も、こういう議論、出ないとは限らないなという気がしますが、差し当たって、通説を通説といいますか多くの理解のものを、挙げておきました。ここでは、今日の理解、研究者の理解と政府見解に異なりがあるということ、これが言えるかと思います。さてところがですね、先ほど前に書きましたがこの、法治国家で、行政に関わるこの議論ガラッと変わってきているといいますか変えるべきだという意見が1990年代になってから、相当出てきたということです。非常にかつてはシンプルでした。内閣がやることがこれが行政、内閣のやっていることが行政だということで多くの研究者も違和感を持たずにこれでいいんじゃないという形でやってきたわけです。でところがこれでは具合が悪いのではないかという議論が1990年代になってから出だしたということです。先ほども指摘しましたが政府に対して、紡いのような問題が指摘されだします。政官関係の問題、事務次官を頂点とする各省庁の高級官僚、彼らは選挙によりません、選挙で選ばれているわけではありませんね、国家試験、に通った、行政、官僚です。で、この専門職、これを行政各部としますが、政策の形成遂行の主役になっているのではないか。そして彼らは控除説のもとそれなりに仕事の範囲、仕事の守備範囲が広いですのでその範囲の中で法律の規制を逃れて例えば行政指導とか補助金これらをもとにしてあたかも政治家でもない者たちが国の利益というものがこれだというふうに独自に判断し国民や業界に働きかけるという現象、これが生まれてきてひどくなってるのではないか。せっかく選挙で政治家を選んで、政権交代はあまりなかったですけれども、政権のバランスが変わったにもかかわらず同じような政治が続いているのではないか。選挙で政治家を変えても政策というのが大して変わらない。それはなんでだというと政治家は顔だけれども中身の官僚の方が全く一緒であればそれは変わらないよ。ならば選挙というもの自体が無力ではないかという議論、
こういうのがまず出てきました。で、この議論をする人たちからすると、どういう衝動が出てくるかといえば、大臣などの政治家、と官僚とを区分して、今までは一体として内閣というように位置づけてたけれども、ちゃんとこれを分けて仕事も分ける。分けた上で、政治家というのはこれ国務大臣、内閣を構成する政治家ですけれども、内閣を構成する政治家の方が基本的な方針とか政策を決定し、その決定に従って官僚の方に動いてもらう。方針決定であるとか政策決定はこっちがやるべきだ。仕事を分けて、その上でこっちの方を優位に立たせる。そういう議論をしていくべきではないかというのが90年代に出てきます。それから縦割り行政問題なんかが出てきて、どうも日本の行政というのは首相をトップにしてまとまっていない。だからこそ阪神・淡路大震災の時に適切な措置が取れなかったのではないか。これから先、何らかの有事なことがあった時、やはり総理を中心にリーダーシップを取ってもらって、それにさっと機動力があって迅速に動けるような、そういうシステムが必要だ。有事法制、有事の議論ですけれども、あれも総理というものが内閣総理大臣を相当表に出してきています。で、とりわけ、自民党を見てみると、例えば総理がですね、指名された。で、その総理が自分の仕事のしやすい人物を、これを、国務大臣に任命しているかというと、小泉総理以前はそうではなかった。どちらかといえばそれぞれの派閥から当選回数の多い人物を、別に文部行政に詳しいわけでもない、経済に詳しいわけでもないけれども、文科大臣として、あるいは財務大臣として、今、かつての大蔵大臣として、派閥の順送りで送ってきた。だからそれぞれの大臣に特性も能力も十分あるわけでもない。あるわけではないから、結局のところその大臣がこちらの官僚の言いなりになってしまって、これをなんとか正さなきゃいけないよと、そのためには首相のリーダーシップをもっと強めて、その首相が適材適所をやって、首相のもとに一致団結して行動できる、そのような内閣、これを作るべきだという議論です。反応される方は、もろ新自由主義的な議論だと。いうふうに反応されると思うんですけれども、それを例えば京都大学の佐藤浩二先生、憲法学者です。彼はこのような議論の後押しをされたわけですね。冷戦の終焉とグローバル化のもと、異なる価値観や政策目的観の対立や矛盾を基本的な国政方針のもとで、的確かつ積極的に調整していくという課題、これこそが重要になった。だからこそ、内外の著しい環境の変化と、国家と統治能力の質、この向上が求められていると、こう言って、内閣の権力、権限というもの、内閣機能を強めていくという議論、これを、ある種煽られるような、こういう立場に立たれました。もう少し言えば、1990年代というのは、90年代の当初が、バブルが、崩れた後です。で、その後、どうなっていったかといえば、財政赤字が膨らみ出した。で、そこでどうしていったかというと、橋本内閣を中心に、規制緩和であるとか、それから、何ですか、地方にできるものは地方で、民間にできるものは民間でという掛け声、いわゆる小さな政府を目指すようになる。財界の後押しのもとで。で、それを首相が中心になってやっていかなきゃいけないと。裁判官、ごめんなさい、法律家を増やすというのが、いう形で、法科大学院というのもできましたけれども、あれもアメリカの後押しとともにですね、今まではトラブルが起こって困ったならば、その困ったのを行政が、それなりに手助けをしてた。これからは行政が手助けをするのをやめようと。自分の力で救済されなさい。救済するための手段として、法律家の数は増やしておきますかというような議論。今までは事前救済をそれまでは図ってきた。 それをこれからは事後個人での救済となる。したがって弱者保護というスローガンをそれなりに掲げてきたんだけれども、そうではなく自己責任、自立、個人というものがアピールされるようになってくる。ものすごく分かりやすく言うならば、これは何度も言うお話しさせてもらってますけれども、それまでの弱い側というものを政府はそれなりに援助する、それなりにサポートするというこの課題から、自分で頑張りなさい、頑張るための手段は国の側で用意しますからというような方向へと変わっていったと。でそのような中でやはり大きな改革です。とりわけ当時自民党という政党は主にはですね、財界の支援も受けてたけれども、地方の農村票を受けてた。で、地方の農村票になんで受けてたかといえば、田中角栄以来のですね、ある種の農業に対する補助金を出したりとか、それなりの弱者救済策、高速道路を引っ張ったりというような、こういう活動をやってた。それが批判を受けたものだから、これからは圧縮していく。いい悪いは別です。いい悪いは別だけれども、そうすると地方からの支持が得られなくなる。鈴木宗男さんのようにそういうのに反旗を翻すという方も出てきますよね。田中真紀子さんにもそういう側面があるかもしれません。で、自民党よりももう少し前に新進党という政党がですね、このような政策を走り出したわけですけれども、その後橋本政権がその政策についていかないと財界から見捨てられるという形になってついていきだす。で、その後橋本内閣は参議院選挙でボロ負けします。ボロ負けしたのは何でやったか、地方であるとか、ある種今までは自民党を支持してたけれども強くない側に冷たかったということでボロ負けをし、その後小渕森内閣、渡辺治先生に言わせると癒し系内閣がですね、少し、かつてのような形で、サポートするというようなことをやって、そして小泉内閣が今度は橋本さん以上に、強引な、新自由主義的な改革を推進すると、いうような経緯になると。で、このような改革、このような動きに対して批判的に見ている立場からすれば、内閣の権限、内閣の機能を強化するという立場に対しても本当にすぐ乗っちゃっていいのかなという疑問が出るんですけれども、実は65条行政権の見直しという次のレジュメに書いておいたところ、 A の執行建設という立場、これ有名なところでは東京大学の長谷部康夫先生がこの立場に立ちます。長谷部先生は決して改憲派ではありません、護憲派の先生ですけれども、こういうところでは今から言うような、議論を展開することによって、結局のところ内閣機能強化を、後押しするような議論をされるわけです。どういうふうに言われたか。今までは執行建設というのは憲法65条の行政というもの、これを従来は単なる法の執行というふうに捉えてた。これだと意味が小さすぎると。内閣の仕事というのをもっと広げるべきであって、内閣の仕事の中には今まで行政と呼ばれるもの、今までの、協議のです、今までの行政、今までの行政に加えて、この今までの行政というのは作られた法律を執行するという行政です。これに加えてもっと国の在り方を決定する、方針を決める、高度の政治作用、国政運営の総合調整、こういったものもしていく必要があるということで、ここの内閣の仕事の中にもっと広げて、執政、行政よりも大きな概念、政治の方向性を決めるというものまで内閣はできるんだ。そして憲法65条が言ってるところの行政権には執政というふうに理解したらどうだ。こういうことを長谷部先生に限りませんけれども、広島大学の、坂本先生とか、そういった方々がこういう議論を展開していきます。その意味では内閣に力を増やしていくと
という意味ではですね、この枠組みからは、超えてしまう、この枠組みからは変わってしまう、変わってしまうけれども、ある種、当時抱えてた問題に対してはそれなりの回答、これが、出される、そういうこともあったと言えるでしょう。で、批判としてはですね、これの批判としては、内閣の権限を増やしたならば、ここの官僚を含む内閣の権限を強化するだけであって、さっき一つの問題だとされてたこことこことを分けるという議論ができないんじゃないか、結局のところ官僚を含む内閣の仕事、これを増やすだけになってはいないかといった批判が出てます。そこで今の批判を踏まえた上で、 B の立場として法律執行説という立場が出されてきます。これも毛利徹先生とかですね、京大の先生ですけれども、比較的今中心に学会で活躍されている先生方がこういう立場を取られます。で、こちらはどうなるかというと、行政権をより狭く解すると、今まで通り、あるいは今まで以上に行政権というのは法律の執行に限定するんだ、あ、これは古い議論、先祖返りかなという感じもしないではありませんが、で、行政権から独自の公益判断権、これを奪ってしまう。彼らの狙いは何かといえば、この官僚に政策についての口出しをさせないというところに狙いがあります。 B の法律執行権説、法律執行説には官僚に政治的な問題に口出しをさせないというところ、これをターゲットにしています。そしてさらに、日本国憲法の制定以前に君主天皇が持っていた全国家権力へというような、こんな配慮、こんな考慮というのはもう今の憲法においては不要ではないか、日本国憲法の解釈にはもうそんなことしなくていいだろう、こういった上で65条の解釈は、これは法律の執行だという先祖返り的なことを言っておきながら、65条とは異なる73条に目をやって、73条のところに国務を総理するなんて言葉が出てくる。内閣は他の一般行政事務、この行政事務の方は法律の執行の方です。したがって従来型の行政です。これのほか左の事務を行うとして、国務を総理するとか外交関係を処理するとか、こういった条文、号が並びます。これらの号を目にしてですね、これらの号に着目をして、内閣の仕事に73条から執行権を導いてくる。いいですか。 A の立場が A の立場が憲法65条から、ごめんなさい、執政権ですね。執政権を持ってくるのに対し、B は65条は従来通りというよりも、従来よりももっと限定的に、65条は法律の執行、ここに縛りをかける。で、この縛りをかける、かけられた対象は差し当たって官僚、選挙で選ばれてない人たちの方をこれで縛っておく。そして、しかし彼らは内閣、政治家、総理大臣等を含めた、国務大臣、総理大臣を含めた内閣についてはもっと仕事をさせるべきだ。で、させるための条文として73条を使う。で、この73条は官僚とかを入れないで、こちらの方には執政権を、ここから執政権を持ってくると。こういう、なんていうのか、回りくどいことをやってですね、一方で、 官僚が政策決定することを除いて、官僚のやるべきことは法律を執行するだけですよ。こう言って、そして総理大臣であるとか国務大臣であるとか内閣の方は、あなた方、選挙で選ばれているあなた方は、もっと広い政策決定なんかやってきっこうなんですよという、こういう議論をやったわけです。これは毛利先生のテキストから取ったんですけれども、こうすることによってどうなるかといえば、憲法73条の国務を総理するを根拠に内閣の政治的リーダーシップを導いてくる。と、じゃあどうなったか。行政を法律の執行と定義すれば、法律のない場合、官僚は独自の判断で動けなくなる。動けなくなった官僚たちは、上司の政治家に新しい法律を作るよう頼るしかない。依頼するしかなくなる。そうすることによって、行政機関内で内閣、総理大臣であるとか国務大臣の政治的リーダーシップを高めるんだという、このような配慮です。したがって B の法律執行説は、これとこれを分けて、これとこれを分けて、こっちの方に力を持たせろという、この議論には、それなりにこの議論を受け止めた説だというふうに言えるかと思います。しかし、どちらにしても言えることは、A と B 共通して、少なくともこちらは、官僚を含めて、こっちは官僚は外れるけれども、内閣の機能、内閣の権限、内閣の権限を強化すべきだという議論になる。ということに、なろうかと思います。で、もっと典型的なのが、これもまた冒頭で言いましたが、首相公選論というのが、もっと典型的に内閣の権限を、強化する。しかもその強化の根拠を、国民から選挙で選ばれたという形を取ることによって、堂々と、正面突破、できるような議論。これも、出されたのが、小泉政権になった、2000年、森政権の終わりの、2000年ぐらいから、だったかと思われます。さて、以上のような、最近の学説状況、憲法理論を、言ったんですけれども、ご紹介した上で、さて、どう考えたらいいんでしょうかということを3番目に言って、もう終わりとしたいんですけれども、憲法原理に基づく統治機構というものを追求するならば、どうなるだろうかということです。まず、内閣機能強化論の問題性ですが、何よりもこの議論は、統治の効率性、迅速性というものに価値を置いている憲法論です。実は先日東京で、救助の会の全国総会に行ってきました。で、その時にですね、二人の方が、真っ向からこういう議論と、議論的にというのではなくて、情緒的にと言った方がいいのか、思想的に、対峙するようなことを言われていました。一人が、三木睦子さんです。彼女はどう言ってたかというと、楽しく、次がキーワードだと思うんですけど、静かに楽しく生きれる社会を作りませんか？静かにという言葉を2回か3回使われましたね。忙しくとか、慌ただしくとか、とにかく、スピーディーにと、こんなのとはまるっきり違うようなトーンとして、言葉としては静かにが出てきましたけれども、そういう社会を作っていきませんか？こう言われてました。それからその次に喋られたのが、鶴見俊介さん、哲学者で、彼のキーワードは、猛禄という言葉がキーワードでしたけれども、猛禄したものとしてということを言った上でですね、なんと、文明と戦うって言うんですね。文明と戦うと。こんな戦争を生み出すようなのであれば、私はその文明と戦うと。いうようなことを、言われていました。まあ、その前に、留保条項がつきますから、接続していますから、その前に形容詞がついてますから、戦争を生み出すような文明ということになるんでしょうけれども、同時に、全体のトーンからすると、
進歩しすぎた文明に対して、自分はこんな文明だったらいらないよと、こういう思いが出てたのかなという気が、しました。だから二人続けてですね、単に平和を求めるとか、戦争反対というのではなくって、文明とか慌ただしさとか、そういうものとも距離を置く、そういうことが今求められてるんじゃないかっていう、そんな発言を、聞くことができました。ついでですからもうちょっとだけ、まだ少しあると思いますが、もうちょっとだけ言いますと、3番手に放たれたのが、沢地久江さんでしたね。希望を持たなきゃいけないということを言われてました。私たちは一日たりとも希望がないと生きていけない。で、希望を持ちにくい時代だからこそもっと希望を高く掲げましょうよと。いうことを言われた上で、私は最後の一人になっても、希望を掲げて、戦いますと、いう、なんていうんですか、ものすごく戦闘的な、発言を、されました。もう一人最後にしますが、加藤周一さんは、憲法運動上り坂だと。押してきてるよと。風こっちに向かってきてるよと。いうことを加藤周一さんは、言われてですね、風が我々に吹いてきてるというのは僕の言葉ですけれども、上り坂だと。今勢いはこっちに出てきてると。勝てるか、勝てるとまでは断言しないけれども、勝てるかもしれない戦いになってるというようなことを加藤周一さん言われまして、巨人加藤が、勝てるかもしれないっていうのことを言われたっていうのに、何かものすごく強く、自信めいたことを、感じたと。これは僕だけではなかったと思います。どこからこの話になったのかというと、統治の効率性をやはり今求められている、だろうと。で、この求めることを良しとする、憲法論が内閣機能強化論に言ってるのかなという、そういう気がします。で、そして、この議論からすれば、スピーディー、効率性、これを良しとするわけですから、立憲主義の本質である、権力を縛るという、この問題意識、この視点というのが当然弱くなってくるように思われます。で、さらに次は、今崎先生が書かれてたことをちょっと使ったんですけれども、政治とそれから官僚の関係を逆転させたいという主張、ここはそれなりに多くの人の共感を得るかもしれないけれども、この主張をテコにして、一気に内閣と国会の関係をも逆転させようとしているのではないかという、理論的な指摘がなされています。で、それから、迅速さを追求するということ、これが、次は誰もが否定しないと思います。民主主義、国民の政治、国民による政治、これを否定する人はいないはずなんだけれども、迅速さを追求するあまり、実は国民が政治に参加する、しかもそれを形だけの参加ではなく、実際政治に関心を持ってそれについて議論をして、そして投票をするという実質的な政治参加というのは、スピーディーな政治をやることによって阻害されるのではないか。とすれば、民主主義とか国民の政治参加ということを建前にしておきながら、それはすぐ消えちゃうよという、こういう問題性を指摘することができるように思われます。そして、原則的になりますが、憲法原理から、行政権というものを改めて定義してみるならば、やはり国権の最高機関は憲法41条により国会です。国会が国権の最高機関ですから、基本的には、この国の、方向性であるとか、基本的な政策、これを決めるという役割っていうのは、国会が関与する。これは必要なことだと思われます。佐藤浩二先生であるとか、内閣機能強化論を取る人たちは、内閣がこういうことをやって、国の方針性決定なんていうのは基本的に内閣がやって、それを国会は監視すると。いうような役割分担。それに対し、やはり国権の最高機関である国会が、内閣と議員内閣制ですから、内閣と一緒になってではあろうけれども、やっていくべきだろうと。むしろ国会の方が前に出ていいのではないかと。国会が前に出るということは、選挙で勝った政党の政策というものが前に出るわけですけれども。で、さらに、内閣の成立と存立、これを国会の意思に委ねるという議員内閣制を日本国憲法は採用している。そして言うまでもないですけれども、法律による行政、法治主義、これを徹底していかなければならないと。
このことを確認して改めて行政を定義してみると、行政権の言う行政とは法律の具体的な執行作用のうち裁判以外、司法以外のものという極めて引き算に近い控除説をもっと、縛ったような、これは浦部典穂先生の説ですけれども、これが比較的光るのではないかなという気がします。したがって内閣が行えるのは法律の執行としての行政権の行使、それと憲法73条に列挙されているこれらの事柄に限られるというふうに解し、内閣の機能というものを今述べてきた方向とは全く逆に縛っていくという方向を追求できないか。おい奥のお前はいつの時代の人間なんだという批判を、受けそうな気が、しないではないんですけれども、もし原理に忠実であれば、そのような統治機構というものが構想されるべきではなかろうかという、一つの問題提起です。で、そうなると国会、国権の最高機関としての国会というものをやはり復権させなければならないと。次の最後のところは、首相公選制のお話をした時の最後とまるっきり一緒です。選挙と選挙の間における、選挙と選挙の間にも国民は日々政治について、無関心な時もあれば関心を持つ時もある。そして、国民の意識というものは成長したり変化したりいろいろとしていると。その変化というものを受け止めれるようにしなければいけない。選挙の時にだけ受け止めるというものではなく、むしろ選挙の時っていうのは、これはアメリカの研究者なんかがしばしば言いますけれども、選挙の時っていうのは、ある種その、お店がですね、セールスをやるように、セールス販売をやるようにですね、コマーシャルのような形でセールス販売をやって買って買ってというのと近い側面があると。むしろ大事なのは選挙と選挙の間において政治に関心を持ったり、政治について思考が深まったり、そういった時に、その時の声がどうやって政治の場に伝えることができるのか、このルートというものをしっかり編み出していく、これが必要じゃないかと。残念ながら、今の日本の政党というのは十分機能していないのかもしれません。本来であれば政党というのがそういう役割、これを演じるというのが、重要な話であって、政党の側は政党の側で、国民に対して今の政治的論点が何なのか、そしてその政治的論点に対して我々政党はこういう立場に立っていると。で、こういう立場に立つことによって我が政党はこういう社会を構想していると。どうですか？こういうふうに語りかけ、支持してるか支持してないかはともかく、それを聞いた、国民の側がですね、これはこういうことはどうなのかと、我々はこう考えていると、こういうことも政策論点に入れてく、政策問題に入れてくれと、こういう働きかけをする政党と国民との間のコミュニケーション、議員と市民、国民との間のコミュニケーション、こうやって選挙と選挙の間の、間のですね、国民の政治的意思を吸い上げていくというような、これをやっぱり考えていかなければならないし、政党は行かれてるとは思うんですけれども、残念ながら多くの国民にとってはまだそうはなりきれてないのかもしれないと。で、それからもう一つは多様な民意というものを正確に反映するような選挙制度。で、国民の動態的なコミュニケーションに使えるような政党。こういうものを構想していくっていう、ものすごく原則的な結論になりましたけれども、まだそういうことを考えているんだということ。最後は僕の意見になってしまいましたが、大体内閣と行政についての今出ている議論と従来型の議論を整理して少しコメントさせていただいたというそういう報告です。ちょっと難しいと言いますか、厄介なところありましたけれども、以上で一旦切らせていただきます。どうもありがとうございます。すみません。